はい、ということで、ちょっと台風も近づいているので来ないように、まあね、終わってから来てくれるのは全然問題ないですけど、そうするとまたね、今度お母さんたちは、月曜日が休みになっちゃうの、子どもたち学校みたいな、そういう話ですよね。別のなんかちょっとね、大変さを、お察ししますっていう感じですけど、そうですね、さっきもね、TPW の話をちょっとね、させていただきましたけれども、TPW がね、夏、2週間くらい日本にいて、でそれもまた台風の、が来る直前でしたけども、ワークショップ名古屋でやったんですよね。で私はもう通訳でどうしても行かなきゃいけない、かったので行きましたが、でもう本当にすごい雨降ってて、もう台風やばいんじゃないの、やめた方がいいんじゃないのって一瞬思ったんですけど、なんとすごい結構な人集まっていたんですよね、ワークショップに。でまあ私たちがもう帰ってから台風が来たっていうぐらいで、まあ、本当に最後まで守られているので、あ、まあ、なんて神様の恵みなんでしょうって思いましたが、そのワークショップの中でね、香里ちゃんが今おりませんけど、米田香里ちゃん先週の土曜日に無事退院しましたので、その前の週の金曜日に手術して1週間後の土曜日にもう退院なんで、まあ、今もまだちょっとお腹をこうやっておばあさん状態にこう抱えてですね、こうちょっと家の中を動き回っているっていう感じみたいですが、まあでもね、回復もすごく順調にいっているようで、本当にね、皆さんのお祈り感謝しますというふうに言っておりましたけども、でその香里ちゃんがね、 TPW にこんな質問したんですよ。その質疑応答の時間でワークショップ終わりました。で質疑応答の時間に、どうやったらあなたたちのようにそのなんていうんですかね、グルーヴ感にあふれたそのいい感じのそのものを作り上げていくことができるんですかっていうことを彼女が質問したんですよ。で何人かの人たちがいろいろ自分の立場からいろいろ答えを出してました。でね、例えばそのデビーっていう女性の、まあ、ここにワークショップで一回来たことがあります、彼女。で彼女は歌詞の意味を想像して描いてください。そうすると私たちはその表現力が豊かになってきますよっていうような話をしました。でキーボードの、ケンドリックは、まあ、彼もここに来ましたね。ケンドリックはこういうふうに言いました。自分より上手い人と練習しよう、自分より上手い人と一緒にプレイしよう、特にバンドはっていう、そういうことを言うんですね。でケンドリックは実はね、そんなにピアノ歴長くないんです。でものの10年ぐらい、10年経ってるか経ってないかぐらいですね。10年前は彼はほとんどピアノ弾けなかったんです。今めっちゃくちゃ上手いです。これはなぜかというと、多分彼ね、その始めた頃に、まあ、多分仕事もしてたと思うんですけど、ピアノに向かってる時間がめちゃくちゃ長かったって言った。どれぐらい練習してんのって言ったら10時間って言った。長い時で。本当かどうかわからないよ。でも、まあ、彼がついてた先生っていうのは結構厳しい先生だったみたい。厳しい先生っていうか、彼がその、まあ、師匠としてね。でその人と一緒にやったりとか、その人からいろいろ見よう見まねで、で向こうの人ってそんなに手取り足取り教えてくれないよね。俺の真似をしろっていう、そういう感覚だもんだから、俺のを盗めみたいな、そういう、ふうな先生がばっかりだから、で今はもうすごいこうやっぱりまあ彼も若いですからね、いろいろすごい大きな、何人って言ったかな、1万人近い、もうちょっといたかな、にの教会ぐらいの、プレイズ、いわゆる賛美リーダーをしてるんですよ、彼ね。あれはもちろんピアノも弾くし、ですごくその自分よりも上手い人と、練習した方がいいとか、一緒にその演奏した方が絶対自分をその 引っ張っていってくれる、引き上げてくれるから、同じようなレベルの人だったり下の人とやる必要、やることがあったとしても時々そうやって自分を引っ張っていってくれる人をと一緒にやることで上手くなるんだぞっていうような話をしてたりとか、あとね、リーダーのアンドレ牧師はこう言いました。教えられやすい心を持ちなさい、教えられやすい心を持ちなさい、どうですかね、どういう意味だと思います？教えられやすい心というのは、私たちが従順でなおかつハンブルっていうか、要は謙遜な、立場で誰かから教わるときに、自分のいろんなこだわり、経験、そういった、ことももちろんあるかもしれないけれども、自分がもし何かを新しいことを吸収しようとするときは、それをあるときは脇に置かなくては新しいことを吸収することができないし、新しいというか自分にとってそれがいいかどうかは別として、そういったことがまた自分の新たな一つの、引き出しになるような、いわゆる教えられやすい心を持ちなさい。そういう教えられやすい心がないと、いつも心を閉ざしていて堅くなにしていると、何かそのいいものを教えられたとしてもそれをシャットアウトしちゃう、そういうことになってしまって、それは非常に残念ですね。もしかしたら新たな可能性があるかもしれないのに、それをシャットアウトしてしまうことになるんですよね。そんな話を聞きながら、ある時、聖書を読んでいた時に、箴言という箇所でこういう、箇所に、を読みました。箴言というのは英語で言うと Proverbs と言います。ある意味これは別の日本語で言うと格言ね、皆さん時は金なりとかなんかいろいろ格言あるんじゃない他に私よくは覚えてないんだけど、だから多分みんなの方がよく知ってるかもしれないですけど、この箴言という書物、英語で言うと Proverbs というんだけど、この Proverbs、これを書いた、人っていうのはイスラエルの王様です。ソロモンっていう王様です。このソロモンっていう王様は、なんか名前もしかしたら聞いたことがあるかもしれない、ソロモン。教会に来てる人たちはソロモン、よく知ってらっしゃると思うんですけど、実はね、一般でも使われていた言葉です。これがテレビ番組のタイトルになってたのは私はびっくりしたことがあるんですけど、だいぶ前です。もうそのテレビは番組は終わってますけど、船越英一郎さんが司会者でナビゲーターみたいな感じで出てたテレビ東京系のソロモン流とかいう、なんかそういうテレビ番組があったんですよ。でその時に「ソロモン」って書いてあって、その時にあんまり見る機会はなかったですけど、1回ぐらいか見たことあったかな、なんか要は賢人と言われる人、要は賢い人取り上げて、いろんな人で、この人はこういうことで賢人と言われていることが皆さん分かりましたよねみたいな感じの、なんかそういうドラマ、割とドラマ仕立てのそういうドキュメンタリー番組、だったのを覚えてますが、ソロモンという人ももちろん賢人です。王様であり、この神様に、お前が望むものは一体何だ、ね、一番の望みは何だ、普通だったら例えば、私は健康が欲しいですとか、なんか権力が欲しいですとか、なんかこうね、力が欲しいですとか、まとめていくためのこのね、イスラエルの民をまとめていくための、力が欲しいですとか、なんかもしかしたらそういうことを言うかなと思いきや、この人は知恵が欲しいですって言ったのね。すごいですよね、知恵が欲しい。で神様はその通り彼に知恵を与えた、授けたんですよ。でそこから彼はもう本当にイスラエルをものすごい盛り上げていって、ものすごい祝福された、国家になっていったんですけど、彼もいろいろ失敗はしました。だけど、そんな中で彼が こういろいろこうね神様から知恵をいただいて、でそれを まとめた書物ですよね。それがプロバブス、箴言。これもね、分かりやすい聖書 の訳から私読みますね。こういう言葉です。知恵のある人は喜んで人から教わり、愚か者は知ったかぶりをして失敗しますとかね。進んで誤りを指摘してもらう人は命の道を歩み、忠告を聞かない者はまたとないチャンスを逃します。これはね、本当にこう分かりやすいリビングバイブっていう聖書の訳を読ませていただいてますけど、まあ、もし聖書を、ね、持ってらっしゃる方は箴言の10章の8節17節を今読ませていただきます。普通に新改訳を読むとちょっと頭をひねらないといけない箇所かもしれませんけど、このリビングバイブは、まあ、割とこう分かりやすくこう解説、まあ、なんていうんですかね、書いた訳書。知恵のある人は喜んで人から教わります。まあ、まさにアンドレが言っていた教わりやすい、そういう心を持っている人っていうのは、知ったかぶりをしないですね。素直にそれを受け入れて、それをまた自分のものにして、自分また新たな道を踏み出すっていう、そういうことができる人ですね。でもし自分が何か間違いをしてることを誰かが気づかせてくれるっていうのもすごく大事なことですよね。で、進んで誤りを指摘してもらう人は意の道の道を歩んで、もしそういうことに耳を貸さないで耳を閉ざして、心を閉ざしてしまうと、忠告を聞かない者は本当にその目の前に素晴らしいチャンスがもしかしたらあるのに、それを逃してしまうことになりますよっていうことですね。まあ、私もいっぱい若い頃は自分の経験だったり自分のこだわりだったり自分のもうこれだと思うと、もう誰にも耳を貸さずにこうバーンと突き進んじゃうような、そういう人間、まあ、今でも時としてそういうことがあるので、すごく注意しなくちゃいけないなって思って、まあ一番は進んで誤りを指摘してもらうっていう時は、神様から、自分だったらね、神様から、もちろん人からもそういうふうに言われることはあるかもしれないですけど、神様から心の中でお前それは違うぞって言われることもあるんですね。そうした時にその方向をちゃんと見た時に、あ、神様がおっしゃっているようにこの、誤りをちゃんと指摘してもらって、導かれてまた悔い改めて別の、新たな道を進まなきゃいけないなっていうことを、人間がですね、こう道を選択するときっていうのはすごくやっぱり悩むことも多々あるじゃないですか。でもね、クリスチャンの人たちっていうのはそれをね、祈りながらこう神様が本当に最善の道を示してくださるっていうところに、まあ、より頼んでこう歩んでいるんだけれども、時としてやっぱり神様をちょっと蚊帳の外に追いやってしまうと、自分でまあ間違いを犯すこともあるし、まあ、いろんな育ってきた環境の中でこれだって思ってしまうと、そこから譲らないっていう人も中にはいるしね。まあ、これだけは譲らないわっていうのはあってもいいんだけれども、その一つは私は神様から離れたくないわっていう、そのぶれないっていうところはあるんですけど、でもその自分の歩みの中でね、対人間関係同士でやっぱりぶつかるところもあるだろうし、自分が相手とこう一緒に寄り添っていろいろ何かを築き上げていこうとするときに、こうやっぱりこう話し合いを重ねたりとか、いろんな自分がもしかしたら間違っているところがあるかもしれない、それを指摘してもらわなくてはならないときもあるかもしれない、ね、でもそこから新しい、こう可能性というものがこう神様によってこう繰り広げられていくんだなということをね、こういろんな場面でやっぱ年を取るとね、だんだん角がこう取れていくので、本当にこう自分自身もやっぱアンドレもね、まあ、私と割と同世代なんですけど、そうすると教えられやすい心っていうのを彼はね、やっぱりいろんな場面で経験してきたんだと思うんですね。まあ、黒人はね、族長社会なので、族長っていうのはいわゆる、ね、アフリカでいうところの あの例えば何とかの部族だったりのその長がいて長がいて、でこうね、下にこう階段状になんかこうトライアングルのようにね、こういろいろこうあのそういう階級ではないですけれども、割とそういう上下関係がしっかりしてる社会ではあるんだけれども、でもあのやっぱりそういう中で多分アンドレも教えられやすい心っていうのを自分で、まあ、こう培ってきたんだなっていう、一番はやっぱり神様から教えられやすい心を、自分は持っていたいっていう思いをね、やっぱり、があるんだと思います。まあ、私自身もそういうふうにあの思ってます。あのまあゴスペルはいろんなことであの特に変化しますけれども、まあでもそういう中で皆さんもぜひあの教えられやすい心っていうか、まあ少しずつ、慣れていってください。まあ私がもしかしたら間違ってるかもしれないけど、時はひろこさんこの間と違うことやってますよとか言ってくださっても全然あのへたらないので、昔はこうやってカクッと来てたんですけど、最近あのこう心がだんだんこう強くなってきてるので、 ある程度のことにはちょっと対応できるという、部分も ありますので、そういうところはこうお互いにこうやってあの TPW じゃないですけどこう積み重ねて、もう本当にいいものをねこう築き上げていくというのがいいかなというふうに思っています。一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちの、その育った環境には、私たちのその培ったの環境の中にはいろいろ今までと違うことがあったり、するものですけれども、神様はそういう中で時々私たちはいろんな生活習慣の中でこだわりというものを一つひとまず置いて、また新たなことを学んでいくという教えられやすい心を持ち続けていかなくてはいけないのだと思います。神様どうかここにいる一人一人が本当にあなたから愛されている、そしてまた私たちがいろんな対人関係で悩む時も、私は愛されていることが分かっていても、神様あなたはその相手の人も実は神様愛してくださっているということを前提に、私たちが人間関係をこう克服していくことができるような、そういう気づきというものを与えてくださいますようにお願いいたします。私たちがこうしてゴスペルを歌う中で、まずはあなたが私たちにいろんなことを示してくださっているのだということに、私たちがどこかで気づくタイミングがありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。